しい野菜と勇気を君に
どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日はですねビッグなゲストに来てもらってるんですけども、皆さんご存知久松達夫さんに来ていただいております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ久松さんのことは多分僕の番組聞いてる人はもうみんな知ってると思うんですけども、ちょっと簡単に自己紹介していただいていいですか。
あ、自己紹介。茨城県の土浦市というところで、新規で始めてもう24年農業をやっている、久松農園の久松達夫と申します。
はい。久松さん、ちなみに小野ラジオは聞いたことございますか。
ないです。存在は、存在は知ってて、はい、どっかで聞こうかなと思ってたんですけども、
はい、
今回のお話をいただいたんで、あえて中途半端に聞かないでいこうと思って何の予備知識もなく、はい、有機農業系だっていうのを今初めて知りました。
有機農業系って、まあ、有機農業に関わる人を一応ゲストに迎えたり
そういうことなんだ
してるパターンが多くて、まあ、堆肥の話したりとかそういうのもあるんですけども、はい、そんな番組なんですけども、まあ僕の番組小農ラジオっていうんですけども、
うん、
まあ、小農の意味は単純にまあ小規模な農家とか、まあ、有機には限らないんですけども、小規模な農業やってる人を呼んでお話聞こうっていう番組でやってるんですけども、うん、まあ今日ちょっとこうどんな話するかなんですけど、実はまあ、久松さんとは前からお話ししたいなと思いながらも、まあ、久松さん怖いなって僕はすごく思ってたんですよ。
うん、
久松さんそういう風に言われることないですか。
もうね、100人のうち99人に怖いって言われるんですよでも
そうですよね、
会って話しても怖いですか。何回かお話しましたけど、
いや、ね、怖いの意味が、まあ、今はちょっとこう違うっていうかですね、 最初っていうか、まあ、僕農業始めて8年なんですけども、
うん、
その前は僕は種苗会社にいたんですよ。
おう、どちらに。
横浜植木っていう会社なんです
けど、なんと私はネギも人参も横浜植木ですよ。
あ、本当ですか。
うん、いい会社ですよ
ありがとうございますっていうのはあれだけど、
うん、
あ、じゃああれですか、千浜とか、あ、ライム作ってました。
そう、ライムよく知ってるねそうそう、千浜
種取ってましたから。
あ、本当。
はい、
まあ、
生産担当だったんで。
あ、本当。いや、いい人参ですよ。まあ、その人参のプロに言わせるとね、いやいや、その精度という意味ではライムはって言われますけれども、でも味はもう一貫してライムですね。
そうですね、味すごいいいですよね。
すごいで、なんかね、バランスがいい。千浜よりバランスが、人参の話してていいのか分かんないけど、はい、そう、あ、そうなんだ横浜植木の、しかもあれなんですね、技術者なんですね。
僕は生産担当だったんですよ。
うん、
で、まあ、大体海外で取ってるので、その海外の種取りの現場に行くのが結構仕事で多かったですね。
おお、なんと。そうですか。それはそれは、
そうなんですよ。で、今は僕はあれ、今おっしゃってたその千浜を作ってるんですけども、
うんうんうん、
まあ作りづらい品種なんですけど、味がすごくいいんで
気
に
入
ってて、
うん、シワになりやすいでしょ、千浜って横の。
シワ、ヒモクが結構深くこう入るというか、
うん、
土が詰まりやすいんですよね、
つるっ
としないんで。でも味は、まあ、いろいろ作り比べたんですけど、抜群にやっぱり美味しいなと思って。
うん、特にその、はい、なんかジュースとかにするようなそのさっぱりした甘さ、生食の甘さみたいなことで言うと、うん、すごい美味しいですよね。
そうなんですよね。はい、あんで、そう、そう、8年前にですね、
うん、
まで横浜にずっといまして。
なるほど。
で、種子の生産の仕事してたんですけども、うん、まあ、ちょっといろんな思いもあって、2015年に まあ、縁も何もないですけど岐阜が気に入って、まあ、飛び込むようにして、
うん、
岐阜県の方に来て、まあ、研修先もトントン拍子で見つかって移住してっていう感じだったんですよ、
うん、へえそうなんだ。
で、まあ、実はその前職の時は有機農業とかの人と、まあ、会う機会が基本的にないんですよね、
うん、
まあ、観光の大規模にというか、まあ、単一作物の農家の方とはよく会うんですけど、まあ、有機の方とはめったに会わなくて、たまに会ったり直接こう電話かかってくると、まあ、よくやるなぐらいに思ってたんですけども、
うん、
まさか自分がこんな有機農業やるなんて当時は全然思ってなかったんですが、はい、
でもやっぱりあれですよね、そのバックグラウンドが割としっかりしてるっていうか、その、うん、そうですね、うん、種苗メーカーにいたとかってまあ、してその産地に行ったりみたいなこともしているとなると、やっぱり農業全体のその状況とかね、
うんうん、
栽培について、まあ本当の産地がどのぐらいのレベル感とどのぐらいのそのなんていうか、はい、うん、どういうこだわりでやってるかみたいなものについて、はい、良くも悪くもたくさん知ることになるじゃないですか。
そうですね、
そういう経験を経て有機農業やってる人ってやっぱ少ないんで。
ああ、確かにそうですね、やっぱり有機しか知らないっていう人とか多いと思うんですけど、
うん、
僕はもう結構栽培の試験とかでも、うん、まあ、千葉県の多古町とか、
うん、
長野県の川上村とかで実際に川上村でレタスやったりタコで人参やったりっていうので、
なるほど、
もう一番もうすごいでかい産地でちょっと曲がりしてやったりしてたんで、
うん、
そのレベルをしてたんですけども、
うん、
まあすごい今思うとなんという制度で仕事してたのかなっていうのは、
うん、
あ、なんか思い知りましたね自分でやって、
うんうん、なるほどなるほど。
でもまあちょっと僕は子供の頃からその土が好きというか、まあ、穴掘りが好きな子でなんか土に近いところにいたいなというので、でまあ、有機農業一択で始めたんですけども、まあ、脱サラ収納で有機農業っていう、まあ、よくあるパターンといえばよくあるパターンなんですが、
うん、
当時はやっぱりなんかこう有機農業に対してすごくこう夢を描いていたというか、
うん、
なんかこう理想に燃えるというか、まあなんかいろいろ有機農業のものはまあ美味しいし安全だしとかそういう思いもあって始めた時に、
うん、
まあ、久松さんの切れ事抜きの農業論
を
すぐに読んで、
うん、
なんかもうショックだったというかですね、
うん、
勘違いだったんだなというか、
うん、
逆に久松さんはまあ有機農家なのに、なんていうのかな、変な話こういうことって別に言わなければわからないというか、
あ
なんかずるいけど黙っとけばいいのになみたいなことを、あ全部もうここに書いてあるっていうので、
うん、
割となんかこうショックだったし、やっぱちょっと自分の認識はだいぶ違うんだなっていうのをすごい思い知らされたのが、
うん、
久松さんの本だったんですよね。でなんか、まあ、怖いっていう意味はそういう意味で、あなんか本当のことを全部言っちゃってるな久松さんはと思ってて、
うん、
結構有機農家にはそのパターン多いんじゃないかなと思うんですけども、
あなるほど、そのあんまり自分がどう思われてるかとかっていうことに関心がないからだけど、その話を聞くとそうかもねって思いますね。特にその高橋さん多分農学部でしょ。
あ、そうです。
だから、わかるじゃないですか。そこに書いてあることの、その、話の意味が、はい、初めて聞く話ではないっていうか、確かに、そう言われてみたら、うん、ロジカルに考えたら、ここ反論できないよねっていう、そこを理解する背景がある人っていうのは、うん、多分、ショックを受けるというか、その、やっぱりそうかってことじゃないかと思うんですよ。
そうそうそう。やっぱりそうかなんですよ。うすうす気づいてたけど、あ、なんかもう全部ここに書いちゃってあるなと思って、
うん、そこはだから同じですよ。僕自身も 僕なんかもっと高井さんなんかより農学部でもないし、基本的に、うん、まあ基礎的な高校の化学とか生物ぐらいの知識で、まあ高校までは理系だからそのサイエンスは好きですけども、
うんうん、
あの農学部を通じてその普通の農業っていうものを全然知らないままに有機農業の世界にかなりあのお花畑的に憧れて入っちゃったから、で自分もやっぱり若い頃に、でも僕は幸いなことに初めてすぐにその本当にちゃんとサイエンスの側から考えている人たちとの交流があったので、
うーん、
やっぱりそうかガガンはあったんですよ
そうですよね。
もちろんその、うん、その中でも、ね、有機農業を科学的に有機農業の良さというのをこう説明しているような、うん、ものについては非常に心強かったんだけども、やっぱり、そうか、なんか飛びついちゃったけど、そうでもないなというのがあって、その葛藤を、いろいろしていく中で、さっきおっしゃったような、でも、黙っとけば自分にとってちょっと得だしとか、うん、いうふうに、やっぱ、思うこともありましたよ、もちろんね。で、うん、そういうふうに言っている人もいて、でもそれずるくねっていう、やっぱり整合性が自分の中で取れなくなって、それをやってる限りなんかこう、肩身狭い感じでやることになるから。
ああ、もうまさしくそれです。
それではなく、でもその当時は、綺麗事時の農業論の時には、やっぱり良さもあるし、その良さを本当にちゃんともっと追求したいし、うん、それを分かり合えるようなレベルの高い議論を、有機農業の仲間ともしたいし、
うん、
勇気じゃない農業の仲間ともしたいから、やっぱりそこは一回、はい、ここで終わりにしましょうじゃないけど、はい、そのもう明らかなことについてはもうなんかその知らんぷりはないでしょっていうのは当時気持ちとしてはあったかもしれない、うん、
そうなんですよね。だからそれをなんかこう徐々に知るまでもなく、もう研修中に僕これ読んで、
うん、
なんかもうやっぱそうかと、本当に久松さんおっしゃるように本当にやっぱそうかっていうのをまあ、まざまざとこう文で読んで、
うん、
やっぱりなんかでも消費者の方は全員が全員ここまで多分意識がないというか、本当にやっぱりまあなんかイメージだけで有機農業を捉えてる人も多いから、
うん、
多分そういう人たちだけ相手にやっていけば、全然自分はもう本当に小規模でやってるんで、これでやっていけるだろうとも思ったんですけども、
うん、確かに、
まあ、自分のこう教授としてこうあんまりそういうふうにな、なんかだ騙すつもりもないけども、
うん、
そういうふうな感じじゃなくちゃんと説明できるようになりたいなというふうに思わされたのが、まあ、本当にこう久松さんの出会いだったんですよね。
それはそれは、まあ、だからなんていうか割と遠い著者先生みたいなところから入っちゃってるってことですよね。
仲そうですまさしく
仲間っていうのも、はい、
それで、まあ、ずっと久松さんの発言は僕もウォッチしてて、で、まあ、農家はもっと減っていいっていう、またこのタイトルがきついタイトルの本だなと思ってもう最初なんかで表紙の絵見た時もなんて怖い本なんだろうと思って、
うん、
でも、まあ、予約してもうすぐに読ませていただいたんですけども、本当にやっぱり書いてある通りだなというふうに思って自分は読みました。
なるほど。
農家はもっと減っていいかというか、まあ、もっと減っても大丈夫だぞっていうようなことなんだろうなと思って読みましたけども、ますますこう自分がこういう小規模に有機農業をやっているっていうことが、なんで俺はこれをやってるんだろうっていうのをすごく久松さんの本を読むたびに、考えさせられるなと、
うん、
ずっと、はい、思ってるんですよ。でちょっとなんか自分のこの読書感想的な話なんですけど、小さくて強い農業を作るっていう、ね、2冊目の本は僕まだ読んでなかったんですよ、
ね、うん、
でなんか久松さん出てくださるということで、これはちょっと読んどかなきゃと思って今更こう買って読んでたんですけども、
うん、
まあ、正直僕はこれがなんか一番久松さんのことがよく分かるというか、まあ、自伝的なところもある本だと思うんですけど、
うん、
やっぱり久松さんも同じようにそういう理想みたいなのを抱いて 有機農業の世界に入って変遷があったんだなというふうなのをすごい感じたんですけど、
うん、
やっぱそれはさっきおっしゃってましたけど、そういういろんな人との出会いって言ってましたけど、まあ、久松さんのような方が前にいて、その人との話の中で今のような考えに至ったって感じなんですか？
そうですね、まあ、分からない、そのじゃあ自分のより後輩に当たる人たちが自分をどう見てるかは分からないけれども、
うんうん、
いろんな意味でその鍛えてくれる存在っていうか、自分が小さく都合よく考えていることをやっぱりこう頬を引っ張ってくれる先輩方の存在というのは、やっぱりその、高谷さんの言う、自分、これでいいのかなっていう問いをね、うん、自分に問わざるを得なくなる、うん、そのきっかけにはなってますよね。それは、誰かって、この人ってことじゃなくて、
うん、
複数の人だし、複数の事象ではあるんだけども、そういう、これでいいんだと思う自分と、そんなんでいいのかと言われる存在との間で、やっぱり正解がない、
そうですね。
うん、こと、それは、まあ、農業が全部が正解ないって言うつもりは全然ないんだけど、正解がないことに行こうとしている、自分は。で、その有機農業になぜ20代の時に憧れたかっていうのを今から振り返って考えると、やっぱそういうことだと思うんですよ。その人がやってなくって正解がないことに憧れたわけでしょ、
はい、
自分で答えを作っていけるっていう、
うん、
だから簡単な答えが、簡単な説明とかそういうものにやっぱり飛びつきたくなりますよね、弱い自分が。だけど、うん、それをそのサイエンスというかね、多くの人がそのなんというかこう鍛え上げてきたもっと大きな理屈であったり、うん、大きな実践技術であったりというものと照らし合わせた時にやっぱり負けるんですよね、その、
うん、
正しくないものっていうか。だから自分が積み上げてきたものをそこに照らし合わせて、やっぱり違うなって言って、よりその高いレベルのものを目指すみたいなモチベーションになってるんだと思うんですよ。でそういう誰かってことではないけれども、シュンとさせられる。
いや僕はだからシュンとさせられましたね、これ。
うん、
読むたびにですけど。
それはやっぱり、なんだろう、シュンと、先輩からシュンとさせてもらったことの恩返しというのは、うん、その先輩にありがとうということではなく、次の者たちをシュンとさせることじゃないですか。
なるほど。はい。
だから、ま
あ、本当その通りですね。
マウントするって意味じゃなくてね、その、それこそ、
うん、
グーの根も出ない形でっていうのが、僕の場合にはそれが文章だったりするわけで、
うん、
で、そこにやっぱ反論も、うん、反論もあるじゃないですか。いや、ここは違うぞとかあるじゃないですか。それが、なんていうか、熱を生むんだと思っているから、自分はそこに役割感を感じているから、
はい、うん、いや、もう、うん、本当にその役割完全に果たしてるというか、まあ、バンバン受けてますけども。で、まあ、今の時代ってこう、まあ、ファクトとか、まあ、いろんなこう科学的な分析とかが進んで、
うん、
なんか有機農業のメリットってあんまりなくなってきてると思うんですよね。
ああ、
まあ、そのメリットっていうのの言い方もなんか安全安心とかっていう、まあ、いわゆる昔から言われてたようなものが、
うん、
まあ、やっぱり観光だってちゃんとルール守ってやれば全然安全なんだし、
うん、
で旬の時期に作ればまあ、美味しいし、
うん、
まあ、そこら辺って全然まあ有機の、差が何にもなくなってきたときに、
うん、
まあ、僕は生態系の保全みたいなのには有機農業が役立っているというのは思ってはいるんですが、まあ、そのあんまりこう差がないとなったときに、なんで俺は有機農業やってるんだろうとかっていうのをこう考えて、で久松さんは何て言ってるかなって思ったら、なんか有機農業は趣味だっていうようなことをおっしゃってた頃もあったじゃないですか、
うん、
でよりなんかハードななんか難しいものを求める中で有機農業みたいな、そこにこう面白さを感じるみたいなことをおっしゃってて、
うん、
僕はそうじゃない、なんか 自分の中で雪の魚やる理由を見つけたいと思って、
うん、
ずっと考えてたんですけども、結局こう自然の摂理をこう自分でうまくこう利用しながらやっていく、あ面白さじゃんみたいになって、
うんうんうん、
やっぱり結局同じなんていうのかな、その、まあ、農業っていう、まあ、ゲームじゃないですけど、物を作るっていうゴールに向かっていく中でのこう面白さみたいなのに惹かれて有機農業やってるんだなっていうのに気づいて、
うん、
またこうあやっぱり久松さんの言ってる面白さと同じあれに自分もたどり着いてしまったなっていう気持ちなんです、
うん、
はい、ちょっとこれを
伝えたかったみたいな、うん、
はい、そう、なんかお話ししたかったんです、
うん、
自分がここに思い立った境地を、
うん、よくわかる。
久松さんは今はどういうなんていうんですか、モチベーションという、
うん、いやその縛りの中でね、
うん、
やれることをやるっていうのはやっぱり面白いですよ、それだけで。
うん、
でそのなんていうか身も蓋もない強力な武器で制圧してしまうことに抗いたい気持ちもあるじゃないですか。
うん、ああ、つまりあのそれは農薬とかそういうの
を例えばです。
使わないで自分でどうにかしたい、
うん。そうそう、工夫でどうにかするっていう。
なんかあ、まあそうですね、僕もそれはすごくあります。
それはお題として面白いわって、やっぱりその方がなんか、まあ、やってやったぜ感はある。それは自分の中でだけですよ。 そのことを価値にしようとは、あの顧客価値にしようとは全く思ってないんだけども、
うん、
ただ例えばだ別に勇気じゃなきゃいけないなんて何も思ってないけど、同じクオリティのものを隣の人があらゆる手段を使って作っていて、自分が勇気でやったとしたらば、へへ、ざまあ見ろっていう気持ちは少しあるじゃないですか。
ああ、わかりますね、それ。はい。
だから、そういう意味で、大きく言うと、まあ、せっかくこの縛りで始めたんだから、勘違いもあったけど、でも自分はその縛りでこの競技を始めたんだから、この競技の中で、やれることはやれるとこまでやろう。で、やれてる人もいるし、実際に。
そうです
ね、うん、はい、本当にこだわってやればどんなことでもある程度できるし、ただそれは経営的にはさすがにそこまではうちは真似できないよねとかいろいろあるじゃないですか。でも、
はい、
自分が与えられた環境の中で、技術的にあるいは設備的に到達できるところを到達してないで、その手法は無理だよとかいうのはやっぱり、悔しいから頑張ってるみたいなところで、それだけでも十分面白いんですね。今年ももう技術的にかなり2023年もいろんな進歩があったし、
はい、
っていうのはあるんですよ。ただやっぱりさすがにそもそも根拠はないから、ただのこだわりだから、勇気でやるっていうのはね、はい、なんつうでしょう、勇気でできるかできないかのイエスノーではなくてですね、
うん、
ある時期のこの作物についてはもう勝てる確率が低すぎるものっていうのは明確にあるわけですよね。
それはずらしたような作型とかってことですか？
ずらしてなくてもなのが難しいけど、例えば今の品種のトウモロコシを、はい、
うん、
北関東で言うともう7月以降に取ろうとかっていうのはもう防除をしないとやっぱりかなり難しいわけですよね。
そうですね、はい、うん、
とかあるいは何でもいいんだけど、早い作型のキュウリがあって、
うん、
きちっと管理してるけれども一発アブラムシがついちゃった場合に、アブラムシがつかないのはもちろん越したことはないし、いろんな手段でそれを防御することはできるけれども、でも何かのミスとか何かの偶然でそれがついてしまった時に、
うん、
そのままミスミス同じような管理をしてるのにそれがもうやられてしまうとかっていうことが、そのそんなことに自分のリソースとか、うちのそのスタッフのね、優秀なスタッフの労力というものを、勝てる確率の少ない戦いに巻き込んでいいのかっていう、うん、要するにその、明確に、はい、分かってないで言ってるんじゃなくて、農薬のことも少しずつやっぱり分かってきたから、自分も。
うん、
あ、こういうふうにすれば、こういう、なんていうか、正常化ができるんだっていうものについてまで、その 農薬を使わないとか化成肥料を絶対に使わないとかっていう縛りを全てにおいて設けるっていうことが本当に意味があるのかっていうことを自分に問うてる段階。
いやそれありますよね。結局なんか突き詰めていったら有機肥料だと低温期に効かないけど、まあ、僕のところなんか標高すごく高いんで、うん、全然初期生育があまりにも悪くて、
うん、
まあ、温度に左右されない化成肥料でやった方が全然物はうまくできるだろうなとか、
うん、
まあ、うん、農薬使わないまでも化成肥料を使った方がもっともっと安定していいものができるだろうなとか、それはすごくあるんですけども、まあ、それ使わずになんとかできるようなのがまあ面白いな、
うん、
結局なんかみんなそうなのかな、なんか面白いっていう感覚を持って農業やってるんですかね。
いやそうなんじゃないですか。 あらゆる武器を使って自分と同じ面白さを追求してる人もいて、うん、そういう人と別に普通に話をしてるわけですよ、はい。
だから観光の人たちは観光の人たちで、まあ、いろんな戦略を持ってこう化学肥料と農薬と、まあ、なんかローテーションの話とかも全然分かんないですけど、うん、聞くとあなんかめちゃくちゃ面白そうなことやってるなって僕は思うんですけど、
うん、その精密じゃないですか。すなわち、うん、僕とか高橋さんが若い頃に非常に農業生産ってのは面白そうだぞと憧れて、こんないろんなこんなになんかパーツの多い仕事なんだって、こんなにプロセスがたくさんあって、うん、そのプロセスにそれぞれいろんなアプローチができるんだ、すごく自由な仕事だって思ったでしょ、
うん、
その中で、その自由度を自ら意味のないことでこう狭めてしまっている側面というのもあって、
そうですね、
有機農業的なアプローチっていうのが非常に優れたアプローチであるケースもあるし、
うん、
例えば作期の長いものってやっぱりそれこそ堆肥なんていうのはすごくよくって、
うん、
あのこういう特に天候不順の時にはやっぱり強い、
はいはい、
今年、そうですね、うちネギってほとんど失敗しないんですけど、ネギ今年もすごい良かったんですよ。でちょうど昨日滝のオープンデーに行ってたんだけど、やっぱりネギが今年は産地ではこんなことが起きてこんなことが起きてって言ってるのは、ああなるほど、それはやっぱり有機肥料強いなこういう時はって思ったのね、みたいなこととかもあるから、その合理的なアプローチとして自分が今やってるような手法がすごくぴったりハマる、
うん、
あのような品目とか作型とかはもう厳然とあるわけですよ。でも、
はい、
そうじゃないものについてまでその合ってない武器をもう、うん、至近距離に相手が来てるのにライフルを構えてるようなことをやって意味があるのかっていうことをやっぱりすごく問うようになった。ただそれってね、うん、あの簡単なことじゃないんですよ。いろいろ変えなきゃいけないことがあるんで、ただ、うん、うちの場合にはやや栽培の話を離れて、うちのような、いろんな種類のものをね、この地域という縛りの中で作ってお客さんに届けるとか、そのことの難しさとそれにチャレンジすることの面白さっていうこととか、うん、その企画市場の企画という流通上やむを得ず作ってるものに縛られないで、つまりその世に流されないで、かっこよく言うと時代に流されないで、自分たちがいいと信じているものを作る、ないし工夫によってその品種がなくなっていくものに抗うみたいなものというのは僕はすごく価値のあるものだと思っていて、もうね24年やっててようやく、あ、久松農園って世の中に必要な農園だってすごく思えるようになったんですよ。
すごいですね、かっこいいな。
でそこを維持するとか、もっと高いレベルに行く、もっと顧客価値の高いことをしていくっていう大きな方向性に対して、その全てのものをゼロゼロにするっていう勇気の縛りみたいなものが割とちっぽけなものに見えてきていることもあるんですよ。
いやーそれすごいありますよね。緑戦略なんかも勇気と観光の折衷っていうか、まあ多分堆肥の使い方とかに関しては、うん、まあ、僕も堆肥のことずっと勉強して堆肥作りもやってるんですけど、
うん、
やっぱもっといい堆肥があれば多分化学肥料も農薬も減らせるし、
うん、
なんか折衷案の方がトータルで減らせるからそっちに行った方がよっぽどいいだろうなって思うんですけど、結局その、まあ、勇気っていうレッテルがある意味、まあ、差別化もしやすいし僕も欲しいからここでちょっと化学肥料使うわけにはいかないみたいな、
うん、
なんか本当それがまあ縛りになっちゃってるというか、
うん、
まあ、まあ、そこは面白くもあるんですけど、
ね。そう、いや、面白くもあるんですよ。面白くもあるんで、はい、その面白さは残したいみたいなのもあって、それをでも、うん、ありにして、その縛りを、その枷を外すということを仮にありにしたらどう外すかっていう議論を今中ではしていて、割とそれが知的で面白い。
うちにどこまでを許容するか。
どこまでを許容するか。まあ、ほとんど、うん、だからこの時期のこれは無理なんで試しにこうやってみようかみたいなことをね、もう4年一緒にやってるうちのスタッフ、うん、農場長やってる吉本ってやつと今ずっと話してるんだけど、
うん、
意見が食い違ったりもするわけ。その、
はい。
例えば何でもいいけど、何がいいかな。じゃあ、太陽熱マルチ処理なんてものはもう何の合理性もないと僕は思ってるから、ゴミも出すし。
僕はあれやめたいんですよね。
ね。で、美しくないじゃないですか、全然。
そうそう、あれ嫌なんですよ。
だから、そのあり方、全体のあり方とかね、っていうものの美しさに、うん、を求めて僕は雪農業やってるのに、明らかに美しくないんですよ、うん、その。
そっかそっか、はい、
でその絵的にも美しくないしね。ほいで、うん、でも今のところやっぱりそういう初期生育が遅いものについて、除草剤処理をしないってなるとあれしかないってなってて、でなんか有機、うん、日本の有機農業全体がもう太陽熱マルチ一択ですみたいになっていくことは到底僕にはいいことと思えないんですよ。だから、うん、まあ秋の葉物の除草とか今機械除草を必死で試してるんですけど、それはもう方向性が見えてるんだけど、はい、人参はやっぱりさすがに無理だよねって僕が言うと、その、彼は、うちの農場長は、いや、人参太陽熱でもっと上手にできる余地があるかもしれないから、そこはやっぱりもっとチャレンジしましょうよって言ってくれるわけ。だから、その縛りの面白さっていうものの中でも、僕がやりきったと思ってるところをもっとやりたいっていう若者もいるし、そういうのは、そういう、今の一例として出しただけなんだけど、どう外していくか、で、その先にもうなんか、勇気とかっていう縛りをなくしてしまうと、もう逆に何でもありだから、もう余計に選択が難しくなるじゃないですか。
そうですね。無限になっちゃいます
もん。無限になっちゃう。で、無限になっちゃう中で、その、じゃあ、さっきの高橋さんと一緒。俺は何をそもそも目指していて何をしたいんだっけっていうことを、僕24年やってるけど、またフレッシュな気持ちで取り組める。
ああ、そうか。久松さんでもまだそうなんですね。いや、もう、多分ずっと考えるんだろうなと思うし、まあ勇気やってる人だからみんなそれぞれにいろんなこう教授みたいなのを持ってやってるんだろうなと思うと、そういう話を聞きたいなっていうのが、まあこうラジオやったりしてるだったりもするんですけども、なんか久松さんってフェイスブックとか見ると結構全国のいろんな農家の方に会いに行ってるじゃないですか、
はい、
あれってみんな勇気っていうわけではないんですか。
勇気の人の方が圧倒的に少ないかな今は。
あ、そうなんですね。
お、
うん、なんかそこら辺のなんかセッティングというか、会いましょうよとか、 そこら辺はどんな風に話が決まってってるんですか。いつも単純になんか興味がある。
まあ、主として、講演とかで呼んでいただいたときに、その、声かけてくれた人が、中心的に、こう、いろいろ段取りをして呼んでくれてるから、
はい、
その人たちのアテンドで、その地域の農業っていうものをフラットに見るっていう。で、僕が選んじゃうと、今の僕から一歩も抜けないから、人に選んでもらうのがすごく大事で、そのどっか連れてってって言ってお任せして連れてってもらうんで、その人はいろいろ考えてくれるじゃないですか、
はいはい、
何を見せたらいいんだろうみたいな。
うん、
それをできるだけ曖昧にして、こっちは。
ああ、なるほど、うん、偶然をわざとこう生み出すために。
そうそうそうそう、それは例えばだけど、その岐阜から、
うん、
何人かで知り合いが茨城に久松さんのとこ行かせてくださいってもし言ってきたらば、僕はじゃあ僕以外のとこ誰のとこ連れてったら面白いかなって考えるわけですよ。
うんうん、
コースができてるんじゃなくて、こういう相手だからこういうふうにしたらいいかなとか、僕も行ってみたいからついでに地元のここ行ってみようかなとかってすごく考えるじゃない。それが大事だと思うんですよ。
うん、
で同じようにやっぱりよそに伺うときはそういうふうに で僕はなんかね、そのもちろん素敵なものを見たいということもあるけれども、
うん、
あるいは勉強になるものを見たいということはあるけれども、基本的には何でも面白い。でその人がこのラジオと同じかもしれないけど、その人がどんなこだわりを持っていて何に向きになってね何が嫌いで、はい、みたいなことがすごく出る仕事だから、農業って。
うん、
でここはどんな地域なんだって、それをただただ遠い目線で見るっていうか、ただただ受け入れるって見るっていうことが今の自分はすごく楽しくって、ただもちろんその中でも本当に今日役に立つみたいなことも絶対一個あるじゃないですか。
そうですね、
これやろう、帰ったらこれすぐやろうみたいなこともあるわけですよね。でそこはやっぱり自分もその取材で言ってるんじゃないというか、自分もやっぱり同業者として言ってることの面白さで、でそこで一個良かったのは、俺勇気出た品目なんて本当に、
はい、
技術が上達しにくいやり方だなって若い頃はずっと思ってたんだけど、やっぱりさ100品目ぐらい作ってるわけじゃない。だから大体の話はやっぱ分かるんですよね。
あ、それありますよね。
なんだかんだ言って、人参しかやってない、じゃあ、川上村でレタスやってる人たちは、本当に人参の種なんて、家庭菜園でしか撒いたことがないケースが多いから、わかんないけど、曲がりなりにもわかるじゃないですか。で、そのことで、いい質問もできるじゃないですか。
あ、ありますね。
はい。そうすると相手も乗って答えてくれるじゃないですか。その先にすごくいろんな学びがあるから、で、だから、そういうことでこう想像で、僕は多分想像してその人から10ぐらい聞いて100を想像するのは多分得意なので、そうやっていろんな地域のいろんな人と話をしたことが、ああいうふうに誰かに返さなきゃって思うから本になったりするんで、それはジャーナリストとしてつぶさに観察したっていうのも、やっぱ同業者としていろんな話をする中で、ということはこれ今の稲作ってこういうゲームなんだろうなとか、
なるほど、はい、
機械化ってこういう風になっていくんだろうなとかっていう、自分とは全然違う分野を追求してる人からこう想像して何か仮説を立ててみて、それを検証していくみたいなことができるわけですよ。これがねすごく面白い。
いや、めちゃくちゃ面白そうですよね。須山さんの出張レポートみたいなのを見ると、まあ、農家が他の農場の写真見るともうめちゃくちゃいろんなことがこう目につくじゃないですか。それをまあ久松さんのこのフィルター通していろいろ見るのがすごく面白くて、いやー、なんかどこまで行っちゃうんだろう久松さんはと思って、しょっちゅういろんなとこ行ってますね。本当
そうですね。やっぱりまあね、今は結構嬉しいことに割と知っていてくれる人も多いから受け入れてもらいやすいんですね。
はい、
本とかってのはやっぱそういうのがすごくそのために書いてるわけじゃないけど、名刺代わりとしては本当に強力なので、そのことで忙しい中受け入れてくれて、そこでまた議論ができて、でまたその先数年後にさ、
はい、
あ、この話あの人としたいっていう思うじゃないですか。そういう、昨日もオープンデーでさ、その、
はい、
滝のオープンデーで、そのある資材の防虫ネットに、サンサンネットが、ワイドクロスがサンサンネットの防虫ネットに縦糸に黒い色を入れて遮光を兼ねているっていうね、はい、商品が出て、しかもあんま高くないっていうから、これすごい夏場とかすげえいいじゃんってなって、昭和村の小松菜で試験してるっていうから、すぐ沢浦さんにメッセージ送って、こういうの知ってますって言って、いや、うちは必要ないと思うみたいな、そういう確認がすぐできるんですよ。それがすごく面白いし、
いい、ね、
はい、なんかそういうこの話この人としたいっていう人が、まあ少なく見積もっても何百人かいるわけじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
だからそれってすごい自分にとって財産で、でそのことがやっぱり僕の周りにいるうちのスタッフとかなんかをもう育てていくというか、その豊かなネットワークの中で情報を得ることが僕の周りの人はできるので、それは僕ができる役割だと最近思うようにやっとなりました。
いやー、本当そこはすごく面白くて、まあ多分だから観光の農家の方のところも行ってるんだろうなと思ってたんですけども、まあ、別に本当観光も勇気もテクニック的な部分ではめちゃくちゃお互いヒントがあると思うんですよね。だからそこをなんかこう、まあ、敵対
敵対視するような考え方の人も結構いると思うんで、そこは本当もったいないなと思うから、久松さんがそういうところをこう超えていって、なんかもっと交わっていけたらお互いにとっていいだろうなと思ってて、
グラデーションのものなんだよ本来的にね、そのいやあれだと思いますよ、半分冗談ですけど、多分その有機農家なんてものすごい偏っていて、技術的にも未熟だし、はい、その変わった人たちだって思っている人たちの誤解を解くことに僕はだいぶ貢献してると思いますよその
いや、それは間違いないですね。だからまあ有機農業って今多分第3世代ぐらいなんだと思うんですよね。やっぱ第一世代っていうのはこう割となんていうのかな、こう、まあ、観光農業をある程度否定するような考え方みたいな、いやイデオロギー的な、
あー、なるほど、うん、
まあ、考え方の方たちがやっぱりいて、まあ、でもその当時ってやっぱり本当にちょっと農薬にもいろんな危険なものがあった時代だったと思うんですけども、
うん、
で、まあ、そこからこう、まあ、第二世代っていうのが、まあ、第二世代がちょっと認証とかがこう始まった頃が第二世代で、
うん、
でこう今新しく始める人が第三世代ぐらいかなっていうような感じがしてるんですけども、
うん、
まあ、久松さんはなんかずっと初めから第三世代的なスタンスで有機農業を
やってる感
じがするんですよね。
なるほど、そうか、そう言われるとそうなのかもしれない。
どっちかというと第一世代の終わりぐらいのような感じがするんですけども、
そうですね、
そういう第三世代的な、
第一世代に直接教えを受けた最後の世代だと思うんですよ僕。今53歳で25年ぐらいやってる感じですね。で、はい、まあもちろん情報交換のツールも当時はあんまりなかったし、その第三世代とおっしゃる本当にそのポップな第一世代から直接教えを受けたわけではない今の若い人とか生産者もそうだし、その周りの人たちと話をすると、はい、僕にとってはそのもう辟易としているその有機農業イデオロギーの話みたいなものが第三世代の口を通して聞くとすごいフレッシュに聞けるんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、その
一周回って
余計なものをくぐってないからだと思うんだけど、ある意味無邪気に、まあ、ある意味、まあ、危うく、ね、そうピュアなんですよ。その、うん、あまりにもピュアだから、僕らみたいにこじらせてないから、
あ、
ピュアで同時にもちろん、はい、物足りさも感じるんですよ。感じるんだけれども、うん、でもそのもういいでしょその議論っては思わないっていうか、
うん、
本当に真剣にそれに取り組んでる25歳のとかってなると、うん、まあまあ壁に当たるかもしれないけど、それは別に当たったってこいつは壁を壊していくだろうしって思えるじゃないですか。だから
そうです、
いいです。自分が第三世代の感覚を最初から持っていたとかっていうよりは、その自分も悶々考えてきてることを割とその違う文脈でそこに入ってきた人と話をすると、うん、その気持ちがリフレッシュされるっていう、ハッとさせられるっていうか、だからいろんな人と話をしなきゃダメだなと思います
ね。いや本当そうですよね。なんか今岐阜の本当山奥にいて、まあ、ここだけでも、まあ、いろんな面白い仲間がいて楽しいんですけども、うん、やっぱ、まあ、久松さんの本を読んだり、まあ、こう小野ラジオっていうのをやっていろんな人との話聞いたりすると、すごく、あ、もっともっと勉強しなきゃあんないし、知らなきゃあんないこといっぱいあるなと思ってて、土壌芋も僕今年取ったんですけども、
2級ですか？
1級取りました。
お、1級すごい、すごい、はい、1級
めっちゃ頑張ってました。
1級は大変だよね本当に。
1級大変ですね、
うん、
いやでも勉強楽しかったのと、なんか有機農業をもうちょっとこう科学的なアプローチで人に話せるようになりたいなっていう思って取ったんですけど、すごい良かったですねやっぱり。
いや、あのね、土壌芋のテキストだけでもすごいいいテキストじゃないですか。 あれ
めっちゃいいですよね。いや
で、はい、それこそ権威主義的なこととかじゃなくて、本当に中身として土壌芋の、うん、あの勉強をしている有機農家っていうのはすごくいいと思うんですよ。
いや本当そう思います、
うん、
だからもう新規就農者はみんな産休を受けるべきだと思うんですよ、
ね、いやわかる、 いやで3級が僕は2級持ってるんですけど、
はい、
3級のテキストを本当に全部理解して実践できたらもう栽培の実践だとしたらだいぶすごいことじゃないですか。
いやもうほぼ仕上がってますよ、
ね、本当本当で例えば何でもいいけど、うん、そのじゃあ有機でなんで有機でうまくいかないかっていう時にもう土壌医の勉強とかすれば普通に書いてあるじゃあキュウリはこういう EC 管理をしてくださいみたいなことに、
うん、
ああ EC をこの数値に維持するのってなかなか難しいなっていうのが分かるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、でそれはなぜなんだろうというそういうことが分かった上でその手法をもう一回捉え直していくとかその手法の限界を知っていくとか、
うん、
あるいはじゃあその有機って縛りを取ったらどういうやり方ができるのかとかっていうことを、うんうんうん、学んでいけるので、あのね、有機農業みたいな有機農業にこだわるわけじゃないけどそのちょっと変わった別のアプローチをしている人ほど土壌医みたいなものの勉強はしたらすっごく理解が深まると思うんですよ。
こう軸として必要ですよね、うん、ああいうベーシックな知識
本当
と結構なんかイメージだけでやってるとなかなかああいう、まあ、割と当たり前の話なんだけどそれすらも知らないでやってる人が意外と多いから、まあ、ぜひ本当に新規就農者必修科目ぐらいにしてほしいな
と。本当いやだから農業高校の教科書とかもすごくいいし、
あ
でやっぱりねついこの間もあったんだけど、周りに他の野菜農家がいないのにポツッと果樹の生産地の中で有機農業一人で始めちゃってる若者とか見ると、うん、やっぱりそこがすっごい弱いんですよ。
あ
で、そうですよね、いわゆる世に出ている有機農業のテキストを読んじゃうわけ、
うん、あなるほど、うん、
でその、はい、個別のことについて僕はコメントしないが、それだったらば土壌医のテキスト読みなって普通に
間違いないです、
うん、普通にそれでいいからって言ったらちゃんと買ってたんでやっぱりいやそういう子は大丈夫だなって思うんだけど、うん、参照元がない要するにその経験則が蓄積されてない地域で、うん、かつちょっと変わったで周りの人が誰も知らないようなやり方でやるっていうのはものすごくね、
うん、
狭いところに入っていきやすいんで、
はい、
できてもできても実践が成功しても失敗しなくてもしてもいいから、好きなことをやって構わないんでそれが普通のやり方に照らし合わせてどうなのかっていう軸を一個持っておくと、うん、あんまり道を踏み外さないです。
そうですよね、ちゃんと自分のやってることの正しさみたいなことを説明できるようにもなるし、
うん、
自分で納得できるようになるってすごくなんかずっともう不安なままやり続けていくのはいつかどっかでもう無理ってなっちゃうと思う、
うん、
やっぱ軸として本当土壌医は素晴らしい、テキストだなと思います。
いや本当にそれはなんかねなんていうのそのさっきのさその若い頃何に憧れたかっていうことはさ、うん、その自分の存在を超えるような何か大いなる何かっていうものが自然の摂理としてあって、
うん、
そこに寄り添ってやる手法だっていうことに有機農業は僕は美しいと思ったんだけどもそれは勉強してみると、はい、当たり前の話なんだけど有機農業じゃなくてもそうじゃないですか
いや間違いないですね、
は
い、
でそれはそういうことがその土壌医の勉強とかの中ですごくそのより美しい上位にあるものっていうのが見えるし、うん、あとは、
うん、
環境整備をゴリゴリやってる人とかのねやっぱりテキストを読むと、うん、今度これはこれでその光合成によるその、はい、その炭素固定の積分方程式みたいなのが出てきて、うん、もうこれが世界を支配している公式じゃないかとか思うじゃないですか美しいってすごい美しいと思うのね俺そういうの
思いますね、うん、
これがねやっぱりあこれだっていうだからなんか僕はこの式を23歳とかで見たらこっちに行ったかもしれないって思うんですよ。
僕もなんか思いっきり環境制御でやるか有機農業かどっちかぐらいがなんか、うん正反対っていうか、まあ、両極端な感じですけど環境制御とか、まあ、友達でそのアルグリミュージック一緒にやってる宮崎のあの慎吾なんかはキュウリを環境制御でやってて、
うん、
もうしょっちゅうなんか数式とか見せられるんですけど意味わかんないんですけど、
うん、
なんて楽しそうな音してるんだろうっていやいつも思いますね。
慎吾さんなんかしかもさあんな打楽器やってた人がさその、はい、なんていうのそっち系の人がゴリゴリ環境制御やっててすごい面白いよね
確かに もう絶対農業やりたくねえって思ってたのに、なんかどんどんどんどん環境制御のことすごい勉強してて、いや面白そうだなってもういつも思いますね。
だそこがそのもちろんその自分もやっぱり技術者なわけだから、その理論としてもいろんなものを勉強しないといけないけども、 その面白さと、さっき僕が視察がなぜ面白いかって言った、その人が何に夢中になってるかっていうのを聞くのはそれだけでもすごくあの売るものがあるから、中身も面白いし、その人の生き方っていうのが面白いっていうのは見えやすくて、僕はすごく素敵な業界にいるなと思っている。ただやっぱ同時にやっぱりね、僕ね、いい人としか会ってないんですよ。だって良きネットワークの中でその人が紹介してくれる人だから面白い人に決まってるじゃないですか。
まあ、決まってますね、
うん、だから人によって全然違うものを見てるだろうなっていうのは思う。だからもう嫌な気持ちで仕事をしていて、なんでもいいけど悪口を言い合ってるようなコミュニティの中にいる人はやっぱりなんかすごく嫌な業界だと思ってると思うんですよ。そんなことない、そんなことないよっていう、はい、ふうに僕は思うかな。いやもうだって会う人会う人基本的にはすごいし面白いですからね。
いやまあ結局そうやって引き寄せてってるんだと思いますけども、
うん、
はい、まあ、いつかあの岐阜にもぜひ
ぜひぜひ
北折には寄ってくださいというか、まあ、あの白川町もいろんな変な農家がいっぱいいるところなんですけど、
うん、
はい、まだ久松さんまだちょっといいですか。
全然時間大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。いやなんかまだまだ導入部な感じがする。
そう、まあ僕がちょっとここからちょっとパート2ぐらいな感じで、
うん、
長くなったから。